こんにちは、ゆんです。うとうと話始めていきます。今日は今お昼の1時半過ぎなんですけど、ちょっとこのあと2時から打ち合わせがあって、また3時からも打ち合わせがあってっていう感じで、午後がギュッとなってるので軽く喋れたらなっていう感じでお話をし始めてるんですけど、今日ね、今ちょっとそうよ、もうすでに夜ご飯を作りながらいて、肉じゃがを煮ているのを眺めつつっていう感じなんですけど、すごくなんかね、いい感じの朝でした。朝からおトイレ掃除をして、あの青磁を炊きまくってですね、部屋中にで換気して、なんか昨日すっごい風で、ちょっとやっぱ風がねビュービューしてたりすると私も左右されちゃう人間なので、心もざわざわしてたりしていて、なんかうんって感じだったっていうのもあって、今日はなんか本当に一転して穏やかな感じのお外なのでね、観葉植物とかにお水とお日様当てたりしながら朝を過ごして、でちょっとヨガしたりして、最近ヨガちゃんとできてるからすっごい幸せ、本当に幸せよ。ねえ、数ヶ月前はちょっとね体調のこともあってできなかった日が続いていて、もう肩がバキバキでさとか言ってパパに揉んでもらったら、うわやべとか言われたりしてて、でも最近ちょっとなんか柔らかくなったねとか言われたりしているので、やっぱり大事なんだなとか思いつつ、でね、今妊娠中なんですけど、最近はなんか自分の体感としてというか、最近というかもうずっとね、体を動かせなくなってからずっと思っていたことなんですけど、多分下半身強化した方がいいよなっていうのはすごく感覚的に感じていたので、最近のヨガはすごくこう下半身強化だし、特に内ももだったりとかね、そういうところ、あの骨盤底筋とかにも関わってくるところでもあったりするから、内ももは結構自分の中で課題として、あのしっかりめに見ているところだったりもしていたりします。ね、妊娠中ってどうしてもね、下がってきやすいんですよね。お腹重たくなるからね、骨盤底筋緩みやすいし、緩みやすいで言ったら本当どの筋肉もあのホルモンの関係でリラキシンっていうホルモンが出ているから、ね、体中が緩みやすくなってるんですよ。それって出産に向けてのことなのですごく大事なことではあるんですけど、そうそう、だからヨガも無理しないっていうのはね、基本のキーだったりはするんですよね、マタニティさんがする上でっていうところで、ちょっと自分の中の感覚としてはそれでもやっぱ下半身強化、息子をね妊娠して産んで、子育てをしている間もやっぱり内ももってどうしても力入んない、でもこれ大体の大人がそうだと思うんですけどね、内ももより外ももを使うやっぱ姿勢の方が楽だし、そういう風になりがちではあったりするんですけど、そうなので、ちょっとこう内もも強化、下半身強化で、その分ね上半身はちょっとなんだろう、しなやかさだったり軽やかさっていうのを持たせたいなっていうのが、ここ最近の自分のヨガのというか体のテーマだったりしてますね。下半身って土台なのでね、土台が安定すると自然と上もしなやかになるというか、そんな感じのイメージでいるので、地に足つけてやっていきたいと思いますっていう感じで、朝そんな感じ、何の話しちゃったんだろう、過ごして、で午前中はちょっとポコッと空いたので、最近やっている心の学びをオンタイムで参加してみたりとかしていたかな。心の学び、私いろんなところでやってるんですけど、新たに1月からもスタートしたりもしていて、すごく大事だなと思っている。なんか何を学ぶかっていうところで、一番やっぱり大事にしたいのは自分のマインドだったりあり方だったりってはしているので、特にこのお仕事と、子育てをスタートしてから、なんだろう、やり方とかハウトゥーとかじゃないよなっていうのをすごくひしひしと感じていて、それはもう養成講座の卒業生さんだったりとか、 ちょっと前までね一緒に活動していたあのナチュラルイズのメンバーとかにもずっと喋ってたと思うんだけど、やり方ってさいっぱい転がってるんですけど、なんかそれを知る前にもっと大事な部分というか整えておくべきところがあるのかなとも思っているし、まあ、その心がちゃんと整っていればやり方って多分あんまり拾いに行かなくても大丈夫だったりしているんだろうなっていうのはすごく思っているので、なんかその辺を自分ごととして私自身もまだまだ痛みがあったりとか心の癖があったりとかしているなーって感じているからこそ、ちょっと学びをしようかなと思ってやっているところではあったりします。ちょっとごめんなさい、すごいなんか話し方がそれはなんか息が上がっちゃう感じに今なっていて、っていうのも理由が鼻がですね、すごいこう詰まってるんじゃないんだけど、鼻の奥なんか耳鼻科に行ったら軽い蓄膿になってるって言われたんだけど、妊娠中なので薬の処方をしてもらえなくて、で軽い蓄膿だからまあもっとひどくなったら来てみたいな感じで言われちゃったんですけど、それのせいで左の耳が詰まるんですよ。詰まってるの今、こうやって喋ってると詰まる。でそれがなんかすごく自分の中で苦しくて息が上がってしまう感じに なりがちで、最近喋っててすごく苦しいんですけど、なんかどうにかならないかなと思ってる。鼻うがいはね、でも多分これ蓄膿みたいになっちゃったらもう今更っぽいんですけど、頑張ってやってるんだけど、あんまり鼻は通りは良くなったんだけどね、その根っこの部分の症状っていうのは改善されてないなって感じてはいるけど、これどうしたらいいんだろうなっていうのが最近の悩みです。なのでごめんなさい、ちょっとプツップツッって切れる感じの喋り方になっちゃってるかもしれない、息が上がっちゃってるですけど、はい。でそうそんな感じで心のね、そう学びをしていたりしていますね。なんかこれ多分どこかでも言ってるし書いたりしてると思うんだけど、子育てもビジネスもなんかね、ここは一緒だなと思っていて、それこそやり方探しに行きたくなっちゃったりとか、これをこうすればこういう風にうまくいきますみたいなのって本当に今流行ってるし、そこら中に転がっているんだけれども、なんかそれをじゃあ例えば拾いに行きました、知りました、学びましたってして実践しましたってなっても、多分心が整っていないというか、ブレやすい状態だったら多分また同じ壁にぶつかって、また何か違う新しい知識を拾いに行ってっていうループの中にいてしまうんだろうなっていうのをすごく感じているからこそ、私が届けたいのって多分それじゃなくて、お仕事であっても、まあ、私が生きていく上でもっていう感じ。私生き方とお仕事って結構ガッチャンコしているので、お仕事でこの私を見せるっていうよりかは、お仕事での私も普通に生きてる私も一緒って感じなんですよね。だから本当にこうなんか仕事と私生活とというか生き方というか考え方とかが全部こう一緒な感じでやってるので、そうそう、だからこそ、まあ、私の生き方も、なんかその正解を拾いに行くっていうよりかは、私がこう思うからこうしてるとか、お仕事も私がこう思うからこれを伝えてるっていうところでやったりしていたりもするからこそ、やっぱこう心なんだよねっていうところに、この数年前ですね、結構前ぐらいから、本当子供産んでからぐらいからすごく思っていて、それまではさ How to 伝えたかったし、ていうか伝えた方が仕事になるんでしょうみたいな、ごめんなさいね言い方が悪いかもしれないんだけど、みんなが欲しいのは多分これなんだろうな、こういうことを知れたらお仕事になる、お金になるみたいな、ビジネス的にはそうなんだよねっていうのはなんとなく分かってたし、そういう風にやってきてたけど、やっぱ自分の中での違和感が拭えなくて、ちょっとこう心の方をメインに、養成講座だったりベビーマッサージでも やり方とか How to っていうよりかは、このパターンだったらこれをするといいよとかっていうよりかは、いやどうしたいのっていうところだったりとか、心の方に結構フォーカスしたお話をしていたりとかもしている最近なのでね、より一層やっぱりそうなってくると、自分自身が自分と向き合わないといけないよねっていうのはすごく感じているからこそやってる、感じです。でね、卒業生さんとか養成講座の方では、受講してる間はさ、そうやって心の学びとかを一緒に見ていたりとかそれこそワークとかやってもらったりしてやってるんだけど、卒業した後ってどうしてもね、こう自分でやっていかないといけない、ね、受講中はお金も払ってるし、毎週何時に顔合わせるからやらなきゃみたいな半強制的な環境にいると思うんだけど、卒業したらその学びってもうしなくてもいいし、深めていかなくてもいいしってなると、結局また元に戻っちゃったりするっていうねところもあったりすると思うから、でもやっぱお仕事にもしていきたいっていう人もいるし、子育てに生かしていきたいっていう人もいるから、それをどうにかしてこう、なんだろうね、一緒に学び続けられる環境っていうものをね作っていきたいなとはずっと思っていて、それが2月3月ぐらいからちょっと形にできそうかなっていうところではあるので、またインスタとかでもお知らせさせてもらえたらなと思ってるんですけど、まあ自己肯定感っていうところだったりとかをね、ずっと高めていけるような居場所、コミュニティかなをちょっと考えたりしているので、ご興味のある方はぜひチェックしてもらえると嬉しいです。はい、そんな感じかな。ちょっとグツグツがいい感じにもなってきたし、やっぱちょっと喋ってて苦しいこれマジなんか誰か教えてほしい、どうしたらいいんだろう。この耳講座してたりとかしててもすごくなんか不快なんですよね。左耳が気圧が変化した時みたいにずっとなっちゃってて、なんだろうって感じ。この鼻がねこうなっちゃった原因もいろいろと考えられるんだけど、前喋ったっけ、加湿器がうちにはなくてとかっていうのもあったりしてるんだろうなと思いながらなんですけど、私歯を今矯正してって、矯正自体は終わって、マウスピース矯正だったんですけど、今その歯が戻っていかないようにリテーナーっていう、また違う形ではあるんだけど、まあマウスピースではあるんだけどつけているんですけど、なんかねそのリテーナーにしてから口の乾きが超早い。寝てる間とかすごくなんか口が乾いて起きるみたいなのも今日しちゃったぐらい、なんかねよろしくないのでなんかその辺もなんか関係してるのかなとかいろいろ思いつつなんですけど、でも一応マスクして寝ては見てるんですけどね、あんまり良くないねっていうような感じです。はい、季節の変わり目ですから皆さんも体調気をつけてお過ごしください。私はちょっと耳はどうしたらいいのか悩みます。また耳鼻科に行こうかなと思ったり思わなかったりですけど、結局お薬もらえないからね鼻を通してもらってその瞬間だけよかったってなるぐらいなのかなと思うと悩んじゃうよねって感じです。はい、ということでそう、今日ねこれを喋ろうと思ったきっかけをくれた方がいて、インスタの方で妊娠しましたっていうねご連絡させてもらったりしていて、最近ねたくさんのメッセージをいただくんですよ。でおめでとうございますももちろんそうなんですけど、なんかいろんな温かいメッセージを本当にいただくことが多くて、おめでとう以外にもなんかすごく励まされてしまうような、私が励まされてしまうような温かいお言葉をたくさんいただいていて、本当にありがとうございますでしかなくって、でその中の一つにスタイフご飯作りながら聞いてますっていうのがあったりしてたので、あ嬉しいと思って、じゃあ喋りますって思って今ちょっと時間をね見ながら喋ったりしているわけなんですけれども、聞いてくれている方がいるっていうのはすごくね励みになりますし、本当にながら聞きのお供にしてもらえたら十分なので、 そのついでになんかお花の通し方とか教えてもらえたらすごく嬉しいんですけど、竹のこの野郎って感じですけども、はい、でも本当にありがとうございますでしかないです。最近すごく心が温かいです。メッセージ、私もこうでしたとか、私リュウザンの話とかもちょろっとね、その投稿にあげてるので、私もでとかいっぱいメッセージいただいて、なんかそれでもこうあるものに目を向けていけるようになりましたとかね、パパとのインスタだったり YouTube を見てくれてる方もいて、たくさん笑わせてもらってますとかっていうメッセージももらっていて、パパに言わなきゃと思ってるんですけど、あれはもう私は何もしてないので、でもすごく幸せです。そうやって言ってくれる方がいるんだなっていうのもね、改めて感じさせてもらえる時間になったりもしたので、あ、なんか言ってよかったなとも思うし、活動していてよかったなとも思っています。これからも頑張りますということではい、この後ちょっとミーティングがありますので、一旦これでおしまいにします。また近々喋れたらと思いますので、お耳お貸しいただけると嬉しいです。うとうと話でした。ありがとうございました。この後も良い時間をお過ごしください。バイバーイ。